kuru pare yang ita kang awa uhum sa kura jira arang kini kamui ma ushiri ka ayai koshi ne ere.
Iran からっておはようございます。2023年10月1日 FM ニブタリ放送愛称 FM ピタウシ第270回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。録音により、恵庭市の FM イーニワでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時からワイワイチューブとワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートははじめましてあるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。おとといの9月29日は十五夜で大きなお月様を見ることができました。皆さんのお住まいの地域では観察はできたでしょうか。アイヌ語で10月はスナンチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは8月25日付北海道新聞朝の食卓欄より茅野史郎さんの回をご紹介します。金田一京介先生可否除幕式。1968年10月3日に言語学者金田一京介先生の可否除幕式が日高管内ビラトリ町二部谷で執り行われた。ここに可否が建立された経緯には一つの物語がある。ここ、ビラトリ町二部谷で15人の会員により1961年、日高名跡保存会、初代会長は貝沢正さんが結成され、庭石販売を生業とする者たちの心の拠り所が欲しいとのことから、金田一先生の歌の中から、石にまつわるものを選び、建立の運びとなった。物も言わじ、声も出さじ、石はただ全身をもって己を語る。という歌だ。金田一先生は、三省堂の国語辞典の編著者で、世界五大叙事詩の一つに数えられるアイヌ民族の湯から、英雄叙事詩の研究者としても知られていた。ビラトリ町シウンコスの鍋沢ワカルパ王から、イタドリ丸の曲を出録した関係から、除幕式には、鍋沢ワカルパ王のご子息とそのお孫さんたちが参列し、執り行われた。当時、二部谷小学校の全校児童がこの除幕式を見守り、私は4年生だった。金田一先生が泊まった我が家には、夕方、地域住民が色紙を持って訪れた。サインを求められた金田一先生は気軽に応じていた。高名な先生と言われても、小学生の私から見ると、足取りもおぼつかない老人だったが、みんなから慕われているのが分かった。金田一先生は、神成松さんが残した湯からを翻訳した。その際に、父、茂は年に数回上京して手伝った。このため父は金田一先生と面識があり、歌の提供を受けることができたのである。本日二つ目のニュースは、9月13日付北海道新聞より、アイヌ音楽会場一帯に、浦河で祭典。同内外で活躍するアイヌ音楽の奏者や歌い手7組によるアイヌ音楽祭2023が9月10日、浦河町総合文化会館で開かれた。昨年、新日高町三石で初開催され、2回目の今年は 約500人が訪れた。女性グループのマレウレウは美しい臨床と巧みな話術で聴衆を引き込み、ニンチュプは独特の発声法と楽しい演出で盛り上げた。姉妹ユニットのパピュー&アパッポは優しいハーモニーと軽妙なやりとりで会場を和ませ、川村康平祭が自らの体も駆使した影絵と語りで綴る樺太の昔話は、沖のトンコリの調べが緊張感を高めた。最後は出演者と会場が一緒に歌い踊り、4時間のライブを締めくくった。終演後は出演者と聴衆が一緒に写真を撮るなどして再会を誓っていた。本日3つ目のニュースは、9月16日付北海道新聞日高版より、知世改修通じアイヌ文化継承、ビラトリ尾崎さんら指導。茅の建築技術を学ぶ研修会が8月28日から9月7日、茅の一種のヨシを使って作られたアイヌ民族の伝統的家屋知世が立ち並ぶビラトリ町二豚にの広場二豚にコタンで開かれた。日本茅葺き文化協会の研修会で道内では初開催。町内の知世作りの職人尾崎剛さんら地元の担い手8人が指導者となり、知世の茅を吹き替える改修作業を通してアイヌ文化を継承していく大切さを伝えた。茅はイネ科の植物の総称。同研修会は毎年全国各地で行っている。5回目の今回は、2014年に同協会の役員がビラトリ町を視察した際に尾崎さんと知り合ったことが縁で開催。全国の若手茅葺き職人や同協会で学ぶ学生ら計15人が参加した。研修で改修した知世は、2011年度に建てられた足くね知世で、足くねはアイヌ語で5番目の意味。床面積約20平方メートル、高さ約5メートル。4方向に傾斜した屋根の老朽化した茅を吹き替えた。苫小牧市や胆振管内向川町で採取した長さ70センチから2メートルのヨシを直径10センチの小さな束にし、1600束を使用した。この束を5つまとめて太い束にし、屋根の外側に縦向きに並べて紐で固定した。4面ある屋根の下から上に向かって束を重ねるように作業を進めた。作業に参加した京都工芸繊維大学3年の北川アルノさんは、建物や作業する足場なども手作りで、重機で作るのと違う魅力がある建築の技術を学ぶことができた、と話した。同大大学院2年の津村翔平さんは、尾崎さんの技術伝承のため、あえて15年くらいで改修できるように知世を作っているという言葉が心に残った、という。知世の改修に使う茅は、束を太くすると水分が浸透しづらく腐りにくくなり、15年以上改修の必要をなくすこともできる。尾崎さんは、改修の場がないと実践的に技術を身につけられない。継承のために定期的に回収できる太さに調整している、という。尾崎さんは、向川町生まれで17歳の時に親戚の勧めで、ビラトリ町で木彫り職人となった。20代後半から、二豚にの職人から知世作りを学び、これまで道内外で約40棟の知世を手掛けた。近年は若い担い手の指導者として頼られる存在。文化を残してくれるような職人が育ってくれたら嬉しい、と話す。本日4つ目のニュースは、9月18日付北海道新聞より、アイヌ語伝承大きな課題、知里幸恵生誕120年フォーラム。アイヌ神謡集をまとめ、19歳の若さで亡くなった知里幸恵の生誕120年と、神謡集の刊行100年を記念したフォーラムが、 9月17日、登別市民会館で開かれ、市民ら約200人が幸恵の功績をたどり、アイヌ文化に親しんだ。NPO 法人、チリ新社の主催。新行集は、その昔、この広い北海道は、私たちの先祖の自由の天地でありました。と始まる序文や、ローマ字表記のアイヌ語で書かれた13編の物語、その日本語訳などで構成され、初版は1923年、大正12年に出版された。今年8月には、語記を修正し、ルビを追加して新版が刊行されている。フォーラムでは、補定作業を行い、詳細な解説を書いた言語学者の中川博史千葉大学名誉教授が登壇し、新行集の特徴や内容を理解する上での要点などを解説した。中川氏は、第三者の視点で展開していく桃太郎のような童話と違い、登場人物の視点で書かれたり、語り手が頻繁に変わったりして、誰の話か理解する必要がある。とし、サケヘと呼ばれる独特の言葉がリズムを作っており、これをきっかけに物語の視点が変わることがある。などと説明した。今後については、チリ・ユキエが残したかったアイヌ語を私たちが次の100年にどう残していくかという大きな課題がある。と述べた。フォーラムでは、アイヌ文化やアイヌ民族史が専門の本田裕子札幌大学教授による講演や、千歳アイヌ文化伝承保存会によるウポポ、ミムセ、歌や踊りなども披露された。本日5つ目のニュースは、9月24日付北海道新聞社説より、人権侵犯の認定、杉田氏は明確な謝罪を。自民党の杉田水脈衆議院議員がアイヌ民族などを侮蔑する内容をブログに投稿したことについて、札幌法務局は人権侵犯の事実があったと認定した。投稿はアイヌ民族などの尊厳を否定し、ヘイトを煽る差別発言だった。法務局の判断は妥当であり、現職の国会議員の言動が認定された意味は極めて重い。杉田氏は記者会見を開き、投稿が差別だと認め、謝罪と反省の意思を示すべきだ。その上で、アイヌ民族への理解を深めてもらいたい。自民党の姿勢も問われる。岸田文雄首相は、差別的発言を許さぬ姿勢を毅然と示さねばならない。法務局が認定したのは、2016年の国連女性差別撤廃委員会の際に杉田氏が行った3件の投稿だ。チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場、完全に品格に問題があります。などと書き込まれた。投稿は昨年表面化した。批判を浴びた杉田氏は一部を謝罪、撤回し、総務政務官も更迭された。だが、投稿が差別だとは認めなかった。法務局は、アイヌ民族の女性からの人権救済の申し立てを受け、杉田氏の人権侵犯を認定し、人権尊重への理解を求める啓発を行った。杉田氏は真摯に受け止めなければならない。政府が2019年に制定したアイヌ施策推進法は、アイヌ民族を先住民族と位置づけた。アイヌ民族との共生社会を実現することを目的に掲げ、差別や権利侵害を禁じている。一方、人権救済を申し立てた女性に対し、言われなき誹謗中傷する投稿がサイト上に相次いだ。こうした人権侵害をなくし、アイヌ民族が誇りを持って暮らせる社会にすることが、新法を成立させた国会議員の責務である。その自覚が杉田氏に求められる。投稿は在日コリアンも侮蔑していたほか、杉田氏は過去にも性的少数者や女性への差別的言動を重ねてきた。 発言を聞いて応援してくれる支援者もいる、と述べ、撤回や謝罪に消極的だ。国民の代表の国会議員が、支持者しか眼中にないようでは困る。自身の人権感覚を顧みてほしい。自民党から杉田氏に謝罪を促す表立った発言は聞かれない。岸田首相は国連総会の演説で、人間の尊厳に光を当てた国際協力を着実に進めると強調した。少数者を軽んじるような自民党議員の言動は繰り返されてきた。首相は演説で示した志を、まず足元から浸透させる必要があろう。本日最後のニュースは、9月26日付北海道新聞より、先住民族の教訓示すアフリカの仮面寄贈、人類学研究者安慶さん、三部谷アイヌ資料館に。世界の先住民族の民具を展示するビラトリ町二部谷の茅野茂二部谷アイヌ資料館に、アフリカのコンゴ、旧ザイールのレガ民族らが作った6つの仮面が寄贈された。送り主は長年同国で調査を続けた山口県立大学の名誉教授で人類学研究者の安慶雄二さん。故茅野茂さんと交流があり、現地で集めた仮面を1992年に続き資料館に持ち込んだ。寄贈された仮面は、コンゴ東部の南キブ州とマニエマ州に住む先住民族のレガ民族の3点と、ソンゴーラ民族の2点、ベンベ民族の1点、すべて木や動物の骨で作られている。仮面のデザインには人生の教訓が込められ、儀式での歌や踊りの際身につけたり持ったりして若者に伝えるという。レガ民族の仮面の一つ、ケモナは丸い穴の目が特徴で、大きな目を開けて物事をよく見極めなさいとの教えを表現した。ソンゴーラ民族の2点は耳や顔が細長く、安慶さんは獣のようだが人の心のありようを表していると言い、強い態度で相手を激しく非難する人に対する戒めを込めた。ベンベ民族の仮面の詳細は不明。安慶さんは京都大学大学院で文化と自然との関わりを研究し、博士課程2年目の1978年に旧ザイールを初訪問。現地の人々と生活しながら文化や暮らしを体感した。1990年までに3度足を運ぶ中、先住民族の仮面や彫像にも興味を持ち、使われなくなった計35点を現地の商人から購入した。1992年に山口県で茅野さんと知り合い、先住民族の道具や衣装を集める資料館の趣旨に賛同した安慶さんは、同年、レガ民族の仮面や彫像を計28点寄贈した。学者はアイヌの民具を持ち去るばかり、という茅野さんの言葉を読み、持ち込む学者がいてもいいのではと思ったと振り返る。今回は7月18日に道館を訪れ、茅野茂さんの次男の茅野史郎館長に仮面を手渡した。精神世界の教科書として使われた仮面をねぎらう気持ちで見てもらえれば、と安慶さんは語った。以上が本日のニュースですが、史郎さん、コメントをお願いします。
10日にですね、寄贈いただいた安慶雄二先生のアフリカのお面なんですけども、
はい、
新聞の中でも書かれてるんですが、学者が持ち込んでもいいだろうと、アイヌの民具を学者がほとんど持ち去ったということを皮肉を込めてですね、そのような表現もされておりました。
うん、
本当にありがたく寄贈いただいて、末永く展示していきたいと思います。以上です。
ありがとうございます。以上で地域のニュースのコーナーを終わります。担当は仙石優子でした。
いらんからって、リノとケイスケのポンノポンノ、いらんからって、原田圭介、セコロクレヘアン、原田圭介です。今日もよろしくお願いします。皆さんも気づいてると思うんですけど、リノちゃんはちょっといません。リノちゃんはアンケシっていう、二人組の音楽ユニットを組んでて、で、その二人がですね、ジャパンハウスロンドンの、オープニングセレモニーに、招待されて、今、イギリスに移動している最中ですね。それでですね、10月4日まで日本にいないということなので、今日は僕一人で、やらせていただこうと思いますって言っても、一人だとあんまり喋ることもないので、今日はですね、ちょっと、アイヌ語のお話というか、アイヌ語で、謎々を、出してですね、皆さんにちょっと考えてもらおうかなというコーナーに無理やりしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあちょっと始めていきますね。エチウレクレククスネナ、謎々をあなた、皆様に、言っていこうと思います。今日はですね、アイヌ語の対義語を中心に謎々をしていきたいと思います。対義語って言ったら、例えば、辛いはダメだな。暑い、冷たいとか、そういう反対言葉ですね。を、紹介していきたいと思います。まずはじめに、まあ、イージー問題からなんですけど、ピリカってアイヌ語あると思います。ピリカの反対は、ウェンって意味なんですけど、ちょっと考えていただきたいなって思います。ピリカは、例えば、いいことをした時とかに、ピリカピリカって言ったりします。で、ウェンは、悪いことをした時に、ウェンって言ったりします。だいたい意味が分かったと思うので、答えを言おうと思うんですけど、ピリカはグッド、いいですね。いいっていう意味のアイヌ語です。で、ウェンは悪い、バッドっていう意味のアイヌ語です。こんな感じでどんどんやっていきたいと思います。じゃあ2問目、行こうと思います。ポロ、ト、ポン。ポロ、ト、ポンっていうアイヌ語ですね。ポロなんですけど、例えば、どうしようかな。お腹がポロだね。お腹がポロだね。もう何ヶ月目なのとか赤ちゃんがいるときに言うと言葉ですね。もうちょっといいのがなかったかな。まあ、そんな感じです。で、ポンは、このステーキ、君のよりちょっと僕のポンだな。少ないな、ポン。消しゴムが、もうポン。もうポンだな。新しいのに変えよう。っていう感じなんですけど、どうですかね。皆さん想像つきましたか？ポロとポンの日本語の意味。じゃあ答えを言っていきますね。ポロは、大きいって意味ですね。大きい。ポロトコとかのポロですね。で、ポンは小さいって意味です。大きいと小さいの反対言葉でした。じゃあ次はですね、じゃあこれにします。パセとコシネっていうアイヌ語ですね。パセとコシネ。パセはですね、そうだな、例えば荷物を持ってる時とかに、あ、これすっごいパセ、持てないわ、とかって言います。これすっごいパセ。逆に、持ちやすいやつ。これはコシネだから、すぐ持っていけるね。っていう感じにコシネは使います。これは大体想像がついたと思うので、答え合わせをしていきます。パセは重いって意味ですね。重い。で、コシネは軽いって意味です。重いと軽いですね。今まで、6つか紹介したんですけど、ちょっとおさらいしていきますね。ピリカとウェンを紹介したんですけど、ピリカはいい、ウェンは悪い。で、次は、なんだっけ、ちょっと順番前後しますけど、パセとコシネですね。パセは重い、コシネは軽いですね。で、 紹介したから、ありがとうございます。ポロとポンですね。大きいの小さい。ありがとうございます。メモしとけばよかったかな。っていう感じです。じゃあ、あと2問ぐらいやろうと思います。じゃあ、4問目なんですけど、ヌプルとパンですね。ヌプルとパン。ヌプルはですね、うえ、このコーヒーすっごいヌプル。飲めない。っていう風に使います。で、次、パンなんですけど、あ、このコーヒー、パンだけど、ちょっと味気ないかなーっていう風に使います。どうですかね？いい感じですか？ヌプルとパン。じゃあ答え合わせをしていきます。ヌプルは、濃いって意味です。のぼりべつのアイヌ語はもともとヌプルペって言って濃い皮って意味ですね。そういうぬ濃い。で、パンは薄いって意味です。味とかが濃い、薄いっていう意味のアイヌ語ですね。じゃあ最後5問目なんですけど、ケラアンとケラウェンです。ケラアンは、この料理とってもケラアンとかっていう風に使います。逆にケラウェンは、わ、これすっごいケラウェンだから食べれないわっていう風に使います。いい感じですかね。じゃあ答え合わせをしていきます。ケラアンは、美味しいって意味です。ケラアンとかケラピリカとかそういう風にも言うんですけど、だいたいケラアンでいいかな。美味しいって意味です。で、ケラウェンは、美味しくないって意味ですね。まずいって意味です。ケラが味で、ケラウェン味が悪い。ケラアン味があるっていう風に、言うんですけど、味があるで美味しいっていう意味になっております。こういうところがちょっとアイヌ語面白いなっていうふうに僕は思うんですよね。ケラピリカも、美味しいって意味ですけど、ケラアン味があるで美味しいっていうふうに考えるのも結構面白いなっていつも考えております。どうでしたか？あと1問ぐらいやろうかな。はい。あと1問やろうと思います。ですね。じゃあ最後、トゥナシとモイレですね。トゥナシは、トゥナシ、トゥナシ、トゥナシって感じで、モイレは、モイレ、モイレっていう感じなんですけど、どうですかね、皆さん想像つきましたか？トゥナシ、トゥナシ、トゥナシとモイレっていう感じですね。大体分かったと思うので、答え合わせをしていきます。トゥナシ、トゥナシは、日本語で、早いって意味ですね。トゥナシ、トゥナシ、トゥナシ。で、モイレ、モイレは、遅い、ゆっくりとか、そういう意味です。これはちょっと、車の中でこうやってやったら面白いかなと思って、やってみたかったやつなんですけど、どうですかね？面白かったですか？面白くなかったら、今度、ご指摘ください。そんな感じで、今日はアイヌ語の対義語を紹介していきました。また、一人でやるときも、たまにあるかもしれないので、そういうときはアイヌ語を中心に、ちょっと紹介していこうかなと思います。じゃあ、今日は、この辺で終わりたいと思います。いやいらいけれ、すいうぬからあんろー。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し、国の重要有形民族文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二部谷アイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂、二部谷アイヌ資料館となりました。2階には、茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり、入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また、茅野茂検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では、茅野さんが往年の淵絵歌詞を訪ね収録した 口承文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時には、要望に応じ館内の案内が可能です。ぜひお越しください。
アムユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、エルムノップレプンカムイ、エリモ岬のシャチの神で、語りは黒川手締めさん。録音は1966、昭和41年1月14日です。カヤノシゲルのアイヌ神話修正第2巻、カムイユから編によりお聞きください。
アワルンのうちかぽんぺアワルンチエルのどんたアワルンチアステアステアワルンチテルケレテルケリンアワルンイタカサリンアワロンネネオカヒアワロンウネピトホアワロンウチコルポンペアワロンチコトンカヤアワロンウキムンカムイアワロンチコトンカコロカアワロンウキムンカムイアワロンイペルイカスパンアワロンウチコルポンペアワロンウネワンペアワロンテトヤスカラアワロンとタノカムイアワロンウホルキカムイアワロンウチコトンカアワロンアナキコロカアワロンウホルキカムイアワロンニタンカスパンワアワロンウチカロポンペアワロンイケサンパクウニアワロンチェトヤスカラブアワロントタノカムイアワロンウカナカムイアワロンチコトンカコロカアワロンウカナカムイアワロンホミルイカスパンアワロンウチコロポンペアワロンイスラムトイコーニアワロンテトヤスカランアワロントタノカムイアワロンメガラカンアワロンウトシチレアワロンウムシチリアワロンハイノラクロンアワロンチコトンカコロカアワロンウチコロポンペアワロンウセセカスパンアワロンウネワンペアワロンテトヤスカラアワロントタノカムイアワロンレプンカムイアワロンレヤキヤシリアワロンウチコルポンペアワロンチコトンカナアワロンイタカンキコロアワ ルンエルムの父さん、アオルンチテルケレテルテレ、アオルンチアステアステ、アオルンウトイカシテ、アオルンアイタゴマリ、アオルンポンリポンカムイ、アオルンワスペタネ、アオルンラチヘソリ、アオルンラチヘプスン、アオルンキコロカロピン、アオルンチキスマホミ、アオルンウユケロペ、アオルンワコロポンペ、アオルンアノビテテ、アオルンポンリポンカムイ、アオルンワスペタネ、アオルンカルカシワラニネ、アオルンアシケウトウルン、アオルンウチコンポンペイ、アオルンチエペカチ、アオルンウチコンポンペイ、アオルンアラウィカタ、アオルンウオロバノ、アオルンウヘカンキファン、アオルンウチスコカラセ、アオルンウチスコバイセ、アオルンウコネヘイネイ、アオルンウトカペネ、アオルンニパンキキコロ、アオルンウアナナイテ、アオルンシネアンティカラ、アオルンタカレイタミ、アオルンワレタン、アオルンニパンキコソ、アオルンニパコロポンペ、アオルンワナヤクン、アオルンエネアパフノ、アオルンウオカクニ、アオルンアラムヒパフノ、アオルンエオカキワン、アオルンイエロフィケタン、アオルンエオカキワン、アオルンエネイタキ、アオルンイパコトト、アオルンイタカンヤニン、アオルンエピリカノナン、アオルンカムヨピタン、アオルンイアイコトンカン、アオルンイエウクロカン、アオルンウシコマシ、アオルンウタテコソン、アオルンウレプカムイ、アオルンエネイヤイノデイワン、アオルンネノエハベアニャクン、アオルンウレプカムイ、アオルンシトムコカノウヤラ、アオルンエノニクス、アオルンエネエハベアンテン、アオルンエネクス、アオルンウカレプンカムイ、アオルンオロタンヤナン、
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編158から159ページの解説を読ませていただきます。私の可愛い女の子はどんな男に嫁にやろう。熊神は大食いだし、狼神は足が速すぎる。竜神は音が大きすぎる。アイヌラックラは娘が厚がる。シャチ神ならばお似合いだと娘の将来を夢見ていると、あっという間にシャチ神が娘をさらっていってしまった。悲しくて毎日泣き暮らしている私の夢に成長した姿で娘が現れて、すべての神々が私を嫁に欲しいと思っていたので、シャチ神はわざとあなたに順位をつけさせ、他の神々は諦めさせて私を連れ去ったのです。私はシャチ神の妻になっているけれど、あんまりあなたが泣くものだから、私も悲しくて食事もできずにいます。もう泣かないでいてくれるなら、エリモ岬に毎年、クジラをあげてよこしましょう、と言った。それからというもの、エリモ岬には毎年クジラが上がるようになった、という話。シャチ神が母の口を借りて、わざと婿にふさわしい男の序列をつけさせるというところが面白い。日本の昔話、ネズミの嫁入りにも、夫にふさわしいものの序列をつける場面があった。エルムノットレプンカムイ、エリモ岬のシャチの神が解説でした。以上でカムイユサラの紹介コーナーを終わります。担当は上松幸でした。
イランカラプテ、北海道イラトリ高等学校教頭後藤あゆみです。今日は、イラトリ高校の教育活動を紹介し、さらに、来年4月から入学者を全国から募集することについてお伝えします。9月25日月曜日、全校生徒で、これから需要がますます高くなるドローンを体験しました。酪農学園大学様と、イラトリ町企業の平村建設様が、イラトリ高校に来校し、農業や食料業界でのドローンの活躍、さらに新たなドローンの可能性について講義を受けました。その後、各学年ごとにドローンの操縦の指導を受け、一人一人がドローンを操縦体験をしました。生徒は、ビラトリ高校付近の地形の様子を観察したり、学年で記念撮影をしたりしながら楽しい時間を過ごしました。ドローンの将来の活用方法を、その中でも考えていました。新たな事業を生み出す生徒が出てくることを祈っております。また、酪農学園大学名誉教授金子様と平村建設様は、ビラトリ町ぬかべら地区のビラトリダム建設において、アイヌ民族の祈りの対象である山や岩等の調査を ドローンを活用して実施いただき、アイヌ民族の精神文化を保存する活動にもご尽力していただいたことをご紹介いたします。さて、現在、ビラトリ高校は1年生13名、2年生12名、3年生13名の38名です。年々入学者が減少しており、このままだと並行、統合の危機にあります。そこで、ビラトリ高校は、ビラトリ町と連携し、ビラトリ高校を魅力化し、高校を核とした街づくりを目指しております。具体的には、アイヌの人々の歴史や文化から学ぶことが多く、新しい科目、アイヌ文化を設定いたしました。まず、ユネスコで絶滅の危機にある言語に指定されたアイヌ語を学びます。文化の象徴である言語を学ぶことで、少数民族の姿などを理解を深めます。また、ニブタニータやニブタニアツシなどの工芸を学び、将来、アイヌ民族の伝統文化の後継者を育成します。さらに、アイヌの歴史を学び、アイヌ文化やアイヌ学の専門家として、大学院で、等での研修者も育成したいと思っています。ぜひ、ビラトリ高校で一緒にアイヌ文化を学びませんか？令和6年度から入学生を全国から募集しています。詳しくは、ビラトリ高校ホームページ、または電話番号01457-2-2709、01457-2-2709までお問い合わせください。担当、後藤あゆみでした。
いらんからって、二部谷小学校だよりのコーナーです。校長の遠山がお伝えします。さて、最初の話題は子どもたちの校外での学習についてです。二部谷小学校では、年間を通じて地域に出かけていき、様々な体験学習をさせていただいています。地域の皆様のご協力がなければ学習することができませんので、いつも感謝でいっぱいです。8月29日に、武川猿川河川事務所主催で、猿川環境調査を行いました。昨年度に続き2回目の調査活動です。今年度は二部谷ダムの下流で行いました。川の水質調査では、水のpH、溶存酸素、COD、透明度を調査しました。日常生活では馴染みのない調査項目がたくさんありますが、どれも川の水がきれいかどうかの指標となるものです。最初に支流のシケレベ川、次に猿川本流の水質調査を行いました。どちらも泳ぐことができるほどきれいな川だということが分かりました。また、科学的な調査の他に、川の生き物調査も行いました。川ゲラが7匹、ヤマトビゲラが2匹捕まえることができました。この生き物たちは、きれいな川に住む生き物ということで、生き物調査からも猿川がきれいな川だということが分かりました。3年生と4年生は、社会科見学に行ってきました。3年生は、ビラトリ消防署とトマト農家のビニールハウスの見学をしてきました。消防署では、実際の消防自動車やストレッチャーに乗せていただきました。また、消防の装備品を見せていただいたり、実際に身につけてみました。トマトのビニールハウスの見学では、たくさんのトマトの苗が並び、圧倒されました。給食でもビラトリのトマトが提供されていますが、実際にトマトがどのように栽培されているのかを実感することができました。4年生は、ゴミ処理場と開拓生活展示施設に行ってきました。ゴミ処理場では、ゴミ処理の方法や仕事をする人たちの苦労や努力を調べてきました。その後、開拓生活展示施設では、二部谷博物館の館長さんから説明を受け、 昔の暮らしの様子について考えることができました。5、6年生が稲刈りに行ってきました。春に田植えを経験し、たわわに実った稲を今度は刈り込む体験です。45分ほどかかって刈り込んだ稲からは、およそ60キロほどのお米が取れるそうだと教えていただきました。その後、刈り込んだ稲は逆さまにして干しました。コンバインにも乗ることができ、いつもと違った景色を味わうことができました。多くの方にご協力をいただき、学習が成り立っていることに感謝しています。最後になりますが、学校は1年の半分を迎えました。学校では、後期の児童会役員を決める児童会役員選挙が行われました。4つのポストに6人の立候補があり、玄関や立ち会い演説で自分の考えを述べていました。みんなが楽しく過ごせる学校にしたい。言葉遣いが良くなるようにしたい。それぞれが学校の課題を理解し、改善していきたいという願いが込められていました。児童会は全員で作り上げていくものですから、一人一人の今後の活躍を期待しています。惜しくも当選できなかった人も、立候補した時の気持ちを大切にして、再挑戦してほしいと願っています。今日はここまでとしましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。
第270回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。それでは上松さんお願いいたします。
はい。今回のニュースだったり、あとそうですね、後藤さんのお話とかにもあったように、アイヌ文化を、なんて言うんでしょう、守っていくためには、どうしても若い世代への継承っていうのがすごい大きな課題になってくると思うんですけれど、地政改修のお話がニュース、地域のニュースであったと思うんですけれど、その改修を、一定サイクルでできるようにわざと調整して作ってあるっていうお話がすごい、継承の目線から見た、自分としてはなかった視点なのですごい面白いなと思いました。やっぱりお祭りとか、それこそコロナ禍で、めちゃくちゃ大きなお祭りで作っていたものが、何年もできなくて、継承ができなくなってしまったっていうお話を、そこかしこで、聞いていたりしたので、継承を見据えてものを作っていくっていうのが、すごい新しい視点だなと思って興味深く感じましたね。伝統文化、日本の文化もそうなんですけれど、継承をしていくのを前提にして作るというのも、一個の方法論なのかなっていうことを、そのお話から感じましたね。なんて言うんでしょう。新しく、どんどん自分より下の世代、20代、10代って言って、ここ最近アイヌ文化すごい、注目されていて、やっぱりやりたいっていう方も出てくると思うんですけれど、その方々が学ぶチャンスが定期的に作られるというのはすごいいいことだなと思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。地政改修の件では、だいたい15年経ったら改修しなきゃいけないというようなことで作っているというようなこともありましたよね。やっぱりそういうことをすることによって15年に一遍は地政の屋根吹きだったり壁吹きをできると。または柱が腐ってきたら、それを取り替えるというようなこともできるかなと。まあ実は私も、かやの観光株式会社っていう会社もやってるんですけども、その地勢の改修とか、地勢建てなども依頼を受けることがあるんですよ。で、その時には尾崎さんにお願いして、やってるんですけどね。だからまあ尾崎さんは本当にたくさんの地勢建ててる。例えば、二二谷古丹でも、あそこ9軒あるんですよ。して、町立博物館所有のが3軒あるんですけど、一番初めのポロ地勢はうちの父が指導して建てた。でもその改修工事はもう尾崎さんがやってるので、もうやっぱり地勢建ての第一人者と言っても過言ではないかなと思います。はい、それではですね、後藤教頭先生に先ほどお話ししていただいたことに付け加えることがありました。1分ほどお願いします。はい、どうぞ。
はい、 地域未来留学という、制度があるんですけど、今全国で全国募集をしている高校は150校以上あります。で、その150校が9月の23、24日、東京に集まって、実際に、全国で、に入学したいっていう保護者と生徒に会ってきました。はい。ビラトリ高校も実はこの2日間で10組ほどの、ご説明がありました。ただ、皆さんまだ小学校6年生や中学校2年生ということで、来年のものにはならないんですけども、まあ、その中にも1人中学校3年生で、おばあちゃんがアイヌ民族の出身ということで、ウポポイに何度も来たこともあるという、学生もいました。まあ、なかなかその勇気を持って、ビラトリ町、ビラトリ高校に来るっていうのは、本当に勇気があると思いますけど、今、ゴールデンカムイや、それから様々な、アイヌ民族の、文化が、地球を救うんではないかと思われていますので、ぜひ、ビラトリ高校で学んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。いろいろ、なんて言うんでしょうか。将来に向かって、高校生を募集するために、小学生に説明会をするっていうのは、これは本当将来を見据えた動きだな、ということが思います。あともう一つはやっぱり先住民族のその知識というのは現代社会においてはとても必要な知識だと思うんです。それはアイヌ民族に限らずですね、全世界の先住民族の知識を現代社会で生かすということが求められているかなというふうに考えたりしています。昨日の夜はすごい大雨だったんですけども、今日はすっかり天気が良くて秋晴れとなっております。はい、それでは FM ピラウシからのお知らせを仙石さんからお願いいたします。
はい、FM ピラウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピラウシは月に一度、主に第2日曜日、ピラトリ町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピラウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FM ワイワイでは毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページにて、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡、ビラトリ町二豚に、二豚に子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第270回目の放送もお別れとなります。次回は11月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやーらいけれー。